今日はルカの福音書の6章の17から19という短い箇所です。ここでは主イエスがですね、様々の病気を癒すことができたと。そしてたくさんの人々がですね、その不思議な力に引き寄せられてですね、ユダヤのあらゆる地方から、全土から、さっきもちょっと説明がありましたから、昔は歩いていくわけですね。今のように車で去っていけないわけです。で、途中でお店もないわけです。お水もほとんどないと。そういうところをですね、はるかに何十キロも、60キロも、特に100キロも、ずーっと歩いていこうかと。100キロ言えば、ここから直線距離でも大阪ぐらいまであるわけですね。そういうようなところまでですね、この、イエス様の力を引き寄せるっていう、その力は非常なものですね。ここから、お料理、私も行ってる海南まで、90キロぐらいありますけどね。高松、までも90キロぐらいですかね。80キロか。そういうことで、ありますから、それを歩いて行こうと。その力ですね。その非常な力は今も働いているわけです。それは、今も全世界にですね、自国の差がありますけれども、日本であれば、日本の北海道からですね、沖縄まで、今のこの時刻にはですね、ほとんどすべてこうした朝に、10時30分から始まって、こういうふうにキリストの力の上に集まっておるわけです。それはそこでですね、何らかの利得があるからっていうことではなくて、やはりですね、これと同じの、このキリストの力にこう引き寄せられて集まってきたという。だから今も続いてるんですね。これは昔のことではないという。ここで言おうとしていることはですね、そのキリストの不思議な、あるいは驚くべき力って言うんですね。何を超えても行こうとする力。時には死を超えても行こうとすると。殺されることになっても行こうとする、その力があるということなんです。そういう力を今日のところは、それをテーマとしておるわけなんです。一体何がテーマなのかっていうことをですね、私たちは読むときにいつも気をつける必要があるわけです。他方ですね、この応用はですね、様々な他の力が働いていることも、これも事実なんですね。そうして、それによってですね、様々な人がその他の力、様々な力に引っ張られている。それで、いろいろな事件、新聞に載っているこのニュースとか、様々な問題、あるいはテレビのドラマとか、推理ドラマとか、そういう映画とか、極めて多数のものが、そういう清い力、あるいは愛の力とか全く別のですね、何か闇の力、あるいは単なる人間の力、そういうものに引っ張られていく、あるいは間違っていく、そういうありさまを書いたのが様々な小説であるとかテレビドラマなわけです。要するに間違い、罪。罪っていうのは悪や罪の力に引っ張られた姿ですね。だからそういうのいくら見ても何にもならないわけです。つい少し前に、全国紙のある読書コラム欄の紹介にですね、この現在の特に若い人たちの頭の中に非常に良くないものが入りつつあると。それは一種の麻薬みたいなのが入っている。それは一体何なのか。それはテレビ、ゲームとインターネットのあのゲームですね。それと、有害な様々なテレビだと。だから、日本の本当の将来を考えたら、あのテレビですね。良いのも時たまあるわけですけど、あれとですね、あのインターネット関係ですとか、なんか、外国にまで、加わったりしてするゲームがあるようですね。そしてしかもそれが暴力的な様々なゲーム。それを一番ですね、若い人の心の頭の中に麻薬のように入り込んで犯しつつあると。それを全部一掃しない限りはですね、これは良くならないという非常に厳しい意見を書いてありますが、これはもうずっと前から私も言ってることですね。テレビの有害なものはいっぱいあります。テレビを全部一掃したって何の悪いことも起こらないですね。 ところがますます残念なことに大規模な画面になって、ますます綺麗な画面になってですね、まあすごい綺麗な画面で、なりましたらですね、良くない悪いものがいっぱい家庭の全面に広がってしまうわけです。昔だったら小さな画面でですね、そういうことでですね、それからまあインターネットゲーム、そういうのもみんなですね、ここと正反対逆のある悪の力、あるいは闇の力によって引っ張られてなされていることなんです。だからこの世を至るところで、新聞でもそういった世界でも、そういう別の力が見えるわけなんです。ですから、けれどもそれは今はですね、また過去にはなかったような新たなそういう力ですけど、悪い力、闇の力は昔からあった。それは前のクリスマスの時にも言った通りで、イエス様が生まれてもそれを受け取ろうとしないで、直ちに殺してしまおうと、殺してしまおうとするような、そういう力が働いていたということは聖書自身に書いてある通りですね。そしてそういうふうな非常に強力なこの世の力で、とうとうイエス・キリストはですね、全く罪もないのに貼り付けにするところまで行ったわけです。そういうふうに、その悪の力なるものは今に始まったことではないんです。今は新しい形をとっているわけです。一体一種のゲームでの闘争とかですね、暴力行為とか、さまざまな良くない、新しい形をとって、でその悪の力も時代時代に応じてさまざまな形をとって、人間に迫ってきているわけですね。現代は新たな力があるということなんです。でそういうようなさまざまな悪の力に対してイエス様は、あるいはこの聖書全体は全く別な、根本的に別な力をが存在すると、そういうことをこれは言おうとしているんですね。で確かにその力によって、初めに言いましたように、世界の無数の人たちは2000年間の間、確かにさまざまな悪の海のような力があっても、それに引き寄せられてきたわけなんです。そうしたことのですね、この一番最初のそういう出来事、現象というものが今日のところになっているわけです。で、まあ、それに、おびただしい人たち、全土からエルサレムからチルスシドンというのは、これはすでに外国の方からもですね、そのうちに外国全世界に及ぶということの、予言でもありますが、でここで18でありますが、それはイエスの教えを聞くということであったと。それがもう一つは、病を癒していただくということ。その病の中に含まれるわけなんですけど、特にピックアップして、汚れた霊、悪の霊に悩まされていた人たちということで、3つですね、特に取り上げているわけです。で確かにこの教えを聞くということも非常に大事なことです。この聖書もですね、正しく教えられなかったならば、その正しい意味、深い意味もわからないですね。これは私自身が初めて聖書を学び出したときに、これは強く感じたことだったんですね。本なんていうのは自分で読むものやと。自分でわかると。他の人の助けなんか全然いらないっていうふうにずっと思っていたわけなんですね。本面白いと、自分で読むのが面白いじゃないかということで、そんな他の人の助けがいるようなことは全然思わなかったようなことですが、でもそれはとてもまさかな考えですよね。実際のところ、少し難しくなれば、例えば日本の文学へ言うてもですね、平安京の文学なんて言って自分の力はとても読めないわけです。辞書があってもなかなかですからですね、非常にこの文法も複雑で難しいということありますね。そういう表面的な文法上の難しさもあるけれども、内容の難しさははるかに超えているわけですね。で、こういう聖書においては、表面は優しい言葉で書いてある、表面はわかるとけれども、その奥のずっと奥があると。例えば聖霊やいうのはですね、目に見えない清い霊なと、分かったつもりだと何も分かってないわけです。その聖なる霊が与えられてしてこないければ本当に分かったことにならない。言葉の上でそれは聖なる霊なんですよと言ったところで分かっていないわけです。罪の許し、悪かったことはですね、カンマンと許してくれると、言葉で言えばそれだけです。けれども非常にこの重い罪、あるいは取り返しのつかない罪を犯してしまった。言ってはならないことを言って非常に傷つけてしまった。そこから大きな問題を生じて、もうこれは消えないと。 そんなことが起こった時にですね、初めてその罪の許しっていうことは非常に重い意味を持ってくる。それまでずっと例えば10年でも20年でも苦しんでいた、悩んでいたものが、それがやっと軽くされた。それは20年も経ってやっとその罪の許しのあるものは分かるということでもありますから、言葉の上で分かるということと違うわけです。まあ、そういうことでですね、この力の問題もそうですね。で、どんなふうにですね、この力のことを聖書はだから重要視して書いてあるか、ちょっとそれをですね、言葉の上でも、こういう時に当たってみたいと思いますね。力というのはですね、デュナミスというんですね。この元はこれギリシャ語で書いてありますから、デュナミスというわけです。これはですね、非常に馴染みのある言葉として入ってきますね。ここで言う、イエスから力が出ていったんだと。これデュナミスっていうのは、これからいわゆるダイナモ、発電機ですね、ダイナミックとよく知られた言葉が出てきているわけです。ダイナミック、力あるという意味なんですね。で、ギリシャ語でこの力、デュナミスっていうわけです。まあ、英語ではパワーって、これもよく知られている言葉ですね。で、これが例えばですね、どういうところで、このデュナミスという言葉が現れてくるかと。これ今、この客観的な立場からですね、この聖書の記述を見てみるということも大事なことですね。それで今日はちょっといくつかそれをピックアップしたいと思います。まず、ルカの1章の35というところ。ルカだけでお方見たいと思いますが、1章の35、ちょうど100ページですね。から出発点からそういう力の問題を書いているわけです。ルカの1章の35。イエスが、生まれるときということに関係してですね、ルカの1章の35、ここはですね、イエスが生まれると、それは聖霊がマリアに下って、神の力があなたを包むんだと。そういうふうにですね、普通の人間的なことで生まれるのでなくて、聖なる霊によって、で、この聖霊と力がこのように並行して書かれてあるわけです。聖霊が与えられると、それは神様の力が与えられるということなわけですね。それから、まあ、この聖霊によってマリアが身ごもったっていうこと、そんなことあるはずがないと多くの人は思うんですね。それはもう当たり前ですね。神の力、聖霊の力、信じてるのはないと思ってるからです。神の力を宇宙すら作ったわけですよね。あの星も太陽も全宇宙も。そういうの力がですね、この全ての無数のバクテリアや人間やそれも作ったものがですね、その特別な時にですね、この聖霊によって身ごもらすことはできないはずがない。そんなのができないんだったら万能ではないわけですね。万能っていうのは全部できるということですから、それは神を万能神がないと思う人はそれできない、当たり前ですね。それは信じられないわけですが、そういうことですね。それで次にですね、例えば4章の14、生まれる時の出発点も聖霊の力によって生まれたとありますね。今度ルカの4の14では、これから要は伝道、御言葉の伝道を始めるという時にもですね、何と書いてあるか、霊の力に満ちて行ったんだとですね。ガリラに帰って、そこから伝道を始まったんです。単に経験ではないんですね。この世では経験が非常に大事だと、あるいは学問が大事だということですね。だから大学行ってお医者さんになるにも勉強と経験が必要だから長くいるわけです。これはみんなそうですね。勉強することと経験がもうとっても大事、どんな場合で。ところがこの キリスト教のことに関してはですね、それだ、いくら学んでもいくら経験積んでもダメなんですよね。聖なる霊が砕かれない限りはできないということなんです。ここも非常に違うところですね。それからこの2つでも書き方がですね、そういう出発点から聖霊の力ときちっと書いてあるところなんです。そういうことは意識的に読まないと気がつかないところですね。それからですね、この、4の36。4の36。これも一番最初の技。これはその時に言ったと思いますね。ルカの福音書で一番最初に載せてあるこのイエスの大いなる力というものがですね、悪の霊に疲れた人たちの悪の霊を追い出すということだったんです。ですね、聖なる霊の力と正反対のもの、これは悪の霊ですから、イエスというのはまさにその悪の霊を追い出すということだと、この4:36ですね。人々はこの言葉一体何だろう、権威と力を持って汚れた霊に見えて出ていくんだと、そういったことでですね、初めて、ルカの福音書を書き始めたところにこの霊の力を書いてあるということであるんですね。それから、次のところを言いますと、次のところもですね、前のとか言った5章の17を見たら、今日のところとちょっと似てますよね。5章の17。主の力が働いてイエスは病気を癒したんだと。と書いてありますね。そしてこの罪の許しと中部の人が立ち上がるという、そこも主の力が働いたということで、特にイエスにコメントをしているところです。それから次は8の46ですね。これは有名なところですね。8の4で特によく知られているところです。8の46。これはまあその8の40からつながっている一つの内容ですね。いわゆるこの12年間も出血の病をあった人、これは一種の婦人病であってですね、婦人病で非常に汚れているとされたわけですね。人との交際もできない、社会生活もできないという非常に困って、おって、お金も使い果たしてきたという。で、どんな医者でも治らないと。ですね、もちろん結婚もできないと。汚れていると。その人間失格ダメだっていうことだったんですよね。交際もしてはいない。そういう人を癒すもの46節、触れただけでですね、この人だけは触れても治ると。確信して触れたところからイエスから力が出ていったということで、そういうイエスの力はですね、信じて触れる者には力が出ていくのだというようなところがあるわけです。それからですね、今度は9章の1節から、ここも重要なところでそのことを書いてありますね。9章の1節には12弟子を派遣するという非常に大事なところで、ここでもですね、単なる知識や勉強っていうことでないんですね。力、権能というのも、これはエクスシア、権威です。権能だなんて日本語はほとんど誰も使わないですね、今のところ。どうしてこの訳だけこういう訳にしたのか不可解ですが、これは権威、他の訳でも。力と権威を与えたと。ですね、ここも一言で言えば、この悪霊に勝利する、これ一番、悪の霊、病を癒す力と権威を授けたんだと。 こういうふうに、単なる経験ではできない、知識でもできないと。これはどこに行ってもですね、もらえるってことはない。直接イエスから学ばなければもらえないわけです。だから、こういうところでですね、例えば、ずっと長らくですね、知識っていうのを非常に重んじすぎたところあって、いわゆる神学校。神学校行かなければですね、伝道できないだとかですね、そんなことは聖書的にも一切ないわけです。この十二の弟子たちの時代にもちろん神学校なんかないもないわけですね。ほとんど字も読めなかったということです。これは一体なぜそのように御言葉を伝えられたか。これもちろんこれはこういった聖なる霊と力を受けたからなんです。いくら神学校でですね、単なるギリシャ語や知識や旧約聖書の知識、いくら並んでも20年、30年やったところでこの力と権限は別なんですね。それは全然与えられないでです。かえって理屈ばっかりですね、霊の力が抜けていくこともたくさんあるわけです。それを知ったからといっています。自慢をするということになるんですね。自慢すること自体が力がないからそういうことになるわけです。そういうことですね。このイエスから力と権威が与えられた誰でも伝えられるんですね。病気の人でも女性でも老人でも。これ誰でもなんです。あの人は女からできないことなんです。病人だからできないということもないわけなんです。問題は直接イエスからもらう。これ大学を卒業しているとこんなこと一切関係ないんです。自分は経験、さっきから信仰を持っていて、これも関係ないんです。後のものは先になり、先のものが後になる。これを後にならしたり、先にならせるものが聖なる霊なわけです。そういうふうなことでですね、この世のいろんな制度はですね、そういうふうに聖書的根拠なくしてですね、単なる習慣でやってることが多いです。だから、だんだんと私も年を取っていくわけですね。いつかは、中華ほら、できなくなる。だから誰かがまた聖なる霊を受けたらですね、これは男性である、女性である、老人であるですね、これは誰でもが伝えることができるわけです。そう伝えなさいということのために、そういう聖なる霊を託するわけなんです。それは誰がどうするどうか、ほら、わからないことなんです。自分の考え、自分こそはなんて思ってる場合は、それはいけないわけで、本当にこれはですね、願ってたら、その神様御子に叶ったときにですね、人間的なものでないものに、それは注がれると。ということなんです。そういうふうに他の社会では経験とか年齢というのは非常に重んじられますが、このキリスト信仰の世界ではそれでないんですね。神様いかに聖なる霊を注がれておるかという。だから一般の教会全世界でもですね、本当に聖霊を受けたと、信じられる人たちは若くてもはるかに年上の人を牧会しているわけです。いわゆる神学校出てですね、もう牧師になったら、たとえ23歳、25歳でもですね、60、70の人を指導しているわけ、そこにあるんですね。聖なる霊を注がれたとみなされる、あるいは信じるからです。他の世界ではありえないことです。ですね。例えば中本さんや大工さんのような世界でもですね、いくら自分は若いかと、若い25歳の人が中本さんのキャリアものすごく人に絶対かなわないことです。それも絶対経験がいるわけですよね。経験の学びがありますけれども、この人は非常にその点で別なんですね。で、聖なる霊が注がれた上に、それは経験があればますますそれはいいわけですけども、そういうイエス様を考えてみられたらですね、この病気の経験があったのかと、よく言われることですけど、病気の人の苦しみは他の人には接してわからないということがあります。けどそうではないんですね。そういった間違いなわけです。イエス様は病気の経験なんかわからないということで断定してしまいますね。そんなことはないです。聖霊が与えられたら全てのことが分かる、教えられるという通りです。イエス・キリスト様は完全な聖霊が与えられたから、ハンセン病にならなくても、目が見えなくならなくても、足がですね、動かなくならなくても、それらの苦しさ全部分かっているわけです。逆にどんな病気になってもですね、非常に心が硬くなってしまっている人もいます。もう平気で他の人の迷惑の大声を上げたりですね、自分家庭でテレビを大きな声でしたりですね。病気で苦しいはずの人でも全然他の人の苦しみを分かろうとしない人もこれもたくさんおることです。だから、それに根本は聖書ではそういうふうに聖なる霊がする。この伝道にしてもですね、力、述べ伝えにしてもそういうことです。はい。それが、このことですね。で、あと、あとちょっとですね、このついでに、こうした短い箇所の時に、振り返っていただきたいと思うんですが、ですね。実章ではですね、10-19にですね、 10の19。ここにも、悪の霊に対する権威、ここでは権威としてありますが、力と同じような意味で言っているわけです。蛇やサソリ、これは悪の力を象徴して言っているわけです。蛇やサソリを踏みつけて、敵のあらゆる力、これがさっき初めに言ったことですね。この世には闇のいっぱいの力が今も流れている。私たちを、テレビや新聞、マスコミ、インターネット、ゲームとか言ってですね、ありたる方向から迫ってことする。そういう敵のあらゆる力に打ち勝つ力を与えられたと。だから将来のことは、そういう意味ではですね、私たちはしっかりこのことを信じている限り、別に恐れることはないわけなんですね。こういう力があるということを信じない人は、もう本当に洪水のようにだんだん新しい手、新手先手を持ってですね、この悪の力は広がっていってる。若者を蝕んでるから、もうどうなるかと。もうこれ心配でたまらないということになってきますね。だけど、ありとあらゆる悪の力をすべて2000年も乗り越えてきたわけなので、私たちは神の万能の力、こういう敵のあらゆる力に打ち勝つ力という意味なんですね。授けたと、信じる者はくださると。だからあなたに害を加えるものは一つもないと。これもう本当に今日必要な言葉なわけです。ですね。キリストにしっかり結びついとったら、いかに悪がはびころうとも害をなすものは一つもないと。こういうはっきりした格言を言うてあるのは、まさに聖書、キリストしかないわけです。この世でたくさん学問をした人で、良心的な人ほど不安に心配でですね、これどうなるんだろうかと。もう法にしたらがっくりくるというふうに言われているぐらいです。はい。まあ、こういうふうに力の問題が、あちらこちらで書かれているっていうのはすぐにわかる通りですね。そうして、ですね、ルカの福音書の一番最後、24章の49。162ページですね。24章の49。ここでですね、ルカ福音書のキリストの最後の言葉はこれなんですね。あなた方はこれらのことの証人となるんだと。私は父が約束されたものをあなた方に送るんだと。高きところ、要するに神からの力に覆われるまでは都に留まって待っていなさいと。祈って待てと。要するに力に覆われるという表現で言って、これはもちろん聖霊をくださるまでという意味ですが、この聖霊のことを力そのもの、そういう時が来るのだと。自分が殺されていなくなっても恐れることはないんだと。言ってですね。それから新しい時代が世界に始まるっていうことをこういう形で予言をしたわけです。こういうふうに、この聖書の構成を見てもわかりますが、今はルカだけ、もう時間はないですから、ルカの福音書だけに限ったわけですね。そういう力の問題は、だから出発点からですね、イエスの誕生からずっとですね、この中心に置かれているということですね。そこに、もろもろな悪の力をバスバスとこう押し寄せてきてもですね、全部これをのけて、広がった、進んでいく力があると言おうとしているわけですね。で、それは、どういうふうにしたら得られるかということもですね、ある意味で非常に簡単なことですね。この世の力はですね、非常に難しいですね。例えば、よく誰でもが見える。みんなが引き寄せる。スポーツっていうのは一番そうです。一番マスコミでデカデカと大画面で扱う。毎日、今は山って聖書知っておりますが、まだも始まりますよね。アメリカの大リーグのなんとか。毎日見ても莫大な時間ですよね。そんなことアフリカとかいろんな貧しい人が苦しんでる、あるいはひっそりと行われて良いこと、もっともっと言えばいいわけですけど、ボールがどっかホームラン飛ばしたとか、毎日飽きることないわけです。それはある種の力を持っているからです。ですね。ホームランを打つ、確かに力。見ても子供でも悪人でもみんなわかるわけです。誰もかっ飛ばせないと。あそこまで掘り込む力、技。そういう力みんなをわっと引き寄せられてですね、そこにスポンサーがついて、莫大なお金がついてですね、それを利用すると。そういう力は非常にわかりやすいですけど、誰もできないですよね。 あの野球の一郎さんだとか、松井さんと、松井とか言った人たちのことはほとんど誰もできないわけです。真似ができないですね。だから歌にしても世界、そうですね。今冬だったらスケートとかスキーとか。もう本当にわずかな人しかトップにはなれない。トップの力にもの。あのお金にしてもそうですね。わずかの株をですね、見る見るうちに1万倍もしてですね、何十億も莫大な量を設けた、あの堀江なんとかという人もですね、ああいうことも誰もできないと思うから必死でみんな憧れたと。ところがちょっと内部告発ですね、資料出されてしたら、ああいうふうにいとも簡単に墜落していくと。で、そういうふうにですね、この世の力はスポーツでも学問でもノーベル賞を、それは堀江の力です。できないわけですね。で必死に忍びしようとして、あの韓国のような事件も起こったんです。大きな嘘をですね、国挙げて支援しよったと。で、突然あれも墜落したっていうわけですね。でそんな風に、この世の力はですね、必死にやってもですね、いくらでも競争があってダメなんです。ところが、今言ったような神の力、いかなる悪にも負けないその力はですね、どこに与えるか。弱さを感じるところに一番現れるっていうわけですね。こんな簡単な道ないですよね。弱さを感じるところで求めたらそこに現れる。そういうふうにですね、全然違うわけですね、このところは。それは、まあ、よく知られているから、第二コリントのところですね。第二コリントの12の19にあるところですが、まあ、聖書をある程度読んだ人は大概このことはですね、印象に残るから覚えておられると思います。力、第2コリントの12の9ですよね。9です。12の9ですね。力、神の力は弱さの中でこそ十分に発揮されるし与えられるということなんです。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろうと、というんですね。人間は何かこう強がり、人から言われたり、悪いこと言われたり、なんか言われたら一番こうでないんだと、いう国行って反抗したりなんかする。別に弱かったら構わない。神様に求めていったら、その人から悪いことをされたり言われたりすることを、全然、潰されない力ですね。さっきにイエスの言葉、あらゆる悪を踏みつけるほどの力を与えられると。まあ、そういうふうに、この世の力とちょうど逆にですね、誰でもどこにでもその神の力が与えられる道がついているわけですね。全ての人はみんな弱さを感じたかも、それでいいわけです。そこから求めたらいいということなんですね。だから、もう本当に健康もない、学歴もない、力もない、何もなくったってお金もない、何もなくったってそこから求めたら一番良い力を与えられるということなんですね。まあ、そういうことが聖書の約束であり、それを本当に信じて感じた人が信仰を続けていくということになると思います。はい、それでは今日はそこまでのところにしていきます。ちょっといいので簡単にしてみます。この最大の力っていうのがですね、そういうふうに、罪の力、悪の力の贖いという形ですね。それ十字架に結晶しているわけです。私たちの人間の魂の奥にまで入り込むその悪の力、これは罪の力なんですね。人のことを潰そうとかですね、自分だけが上がろうとか、自分中心しようと、お金一番だとか、そういうの奥の奥までどんな頭の良い人でも優しそうな人でも何か自分中心という、それは罪。その力を打ち砕いて、解放する、それは罪の贖いの力ですね。十字架っていうのはいろんな意味合いがありますが、その十字架のそういう意味があるしですね。それとさっきも言った死の力から蘇る復活の力、そして、背きする、滅びつつあるものを新たに生まれさそうとするですね、そういう敵対するものをも顧みようとする翼で包もうと愛の力というわけですね。そういうものをイエス様は全て、持って実際に示されたと、今の私たちにも与えられるということです。はい、以上です。